はい、ということで3回目の音声でお届けしたいと思います。じゃあ、まあそうなんだよねと、 DNA があれば、元に全部戻るのかっていうとそうじゃないよって、文化、生き物もねそれぞれの文化というものがあるので、それどうすんだっていう話で前回終わったと思います。で、じゃあどうしたらいいんだってことなんですけども、これがすごくやっぱ難しい話ですよね。本当に頭のいい人たちとかが集まって、やっぱこれがどうすべきかっていうね、方向性を決めたりとか、あとそれから一般市民もですね、それに従って最大限できることをやっていくとか、諦めていくことも考えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思ったんです。で、なんでかっていうと、一番最初の音声でも言った通り、結構日本人って、日本人だけではないんですけども、極端な考えになる人っていうのはやっぱいるわけですよね。例えば自然を、さっきの話だと絶滅してしまったら終わり、じゃあ絶滅させないためにはどうすればいいか、環境を守るしかないですよね、今のところは。じゃあ環境を守るためにどうするかっていうと、例えばもう電気とかも水道とかも、もうほとんど使わないみたいな生活になる方もいらっしゃるわけですよね。で、じゃあみんなができるかっていうとそうではないわけで、しかも人口はじゃんじゃん増えまくってるわけなんで、どうするかっていうのを本当に考えていかなきゃいけないわけですよね。で、カエルの例のところでは、そのアフリカの地域でずっと停電が起こってるから、ダムを作んなきゃいけない、発電所を作らなきゃいけないっていうところから始まってるわけですけども、じゃああのカエルを守るためにみんながずっと停電が我慢できるのかっていうと、多分それは難しいですよね。あと、あのカエルの例のところで非常に興味深かったのが、そのじゃあカエルをね、ちゃんと人工で繁殖できるように、アフリカからアメリカに持ち出すときに大統領から OK が出なかったっていう話が書かれていましたよね。で、それはなぜかっていうと、将来そのカエルからもし抗がん剤の元になる物質が出たときに、その権利を、主張するのが面倒くさくなってしまうから外に出すと、だから国外に出さないって言ってる人とか言ってる大統領とかいたわけですね。最終的に脅されて持ち出すことができたわけですけれども、結局じゃあ保護する基準って何なのってことも私一つ のテーマだと思うんですよね。将来人間にとって得があるかもしれないから、だから保護するのかどうなのかってことですよね。じゃあ得にならないって断定したら保護しなくていいのかっていうか、その基準って正しいのか、今後変わる可能性があるのかとか考えると、もう非常に難しいわけですよね。本当に一つの生物ができるまでっていうのは何万年、場合によっては何百何千万年という時がかかっているけれども、絶滅するのは一瞬で、しかも一瞬で絶滅したら本当に元に戻せないっていう、この難しい状況の中で、我々人間は何を基準に判断していくべきなのか、誰がどうリーダーシップを取っていくべきなのかって考えるだけでも、もう頭痛がするわけですよね。そういうのね、非常に考えさせれるものでした。だから環境保護って一言で言っても本当に、ね、いろんなものを、考える必要があるんだなというふうに思いました。要はその誰が得するのか、そして、その得することのもっと大きな利益を生み出すことなのか、逆に言うと得しなくても保護するべきなのか、得の基準って何なのかとか、その基準って、これから科学が発達した時に変わる可能性があるのか、そういうことを、ね、考えていかなきゃいけないと思うんですよね。考えていかなきゃいけないと思うっていうか、そういうのを専門にしてる人いっぱいいるんですけれども、非常にね、そういう分野に私は今回この本を読んですごく興味が湧いたんですね。で、それはなぜかっていうと、若干ジャンルは違うんですけども、私も英語とか自己啓発とかっていうのを、多く、勉強してるし、実際に、スクールの方に試してみてうまくいったいかないっていうのを自分でこうデータ集めたりしてるんですね。で、昔っていうのはそれっぽいことを言っていても、要は再現性の低いことを言ってても全然大丈夫だったんですけど、今はやっぱりその、ネットがあるので数いっぱい取れるので、結果、要は統計の結果が出るわけですよね。で、結構自己啓発の世界も変わったんですよ。で、私は結構潜在意識がっていう言葉を使うんですけど、潜在意識ってもの自体を否定してる人もいるし、前世とか 来世とかがないって言ってる人もいるし、でそれは変わっていくと思います。でそれは何で変わっていくかっていうと、結局評価基準なんですよね。結局人生が変わったのかどうなのかっていうデータがいっぱい取れるようになったからだし、その評価基準が明確になってきたからなんですよね。例えば昔だったら収入が上がるかっていう一つの軸しかなかったんですよね、自己啓発って。でもそうじゃなくて、日々の生き方が楽になったのか、楽になるって何なのかっていうことが、世界基準とかで結構明確になってきたので、あれが使える使えないっていう議論ができるようになってきたんですよね。だから、この環境問題も、まあ、多分私が、ね、論文とかちゃんと読んでないだけで、既にその議論はとっくにされてると思うんですけども、そういうところで見ていかなきゃいけないし、そう考えるとね、結構 Facebook とかでなんか何とかはダメだとか何とかはいいって言っている、極端なことを言ってる人を見ると、やっぱりそれはね、知性が低いっていうふうに思われても仕方ない時代になってきたんじゃないかなっていうふうに思いました。なんかぽく喋ってるけど、私自身まだまだこれ深めなきゃいけない分野だと思ったんで、僭越ながらお話ししたんですけども、ここら辺にしたいと思います。以上です。